能登半島地震、命の道をつなげ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
ただいま1月8日の9時半ぐらいなんですけども、
はい、
今年の1月1日の16時10分に能登半島で大きな地震があって、マグニチュード 7.6、 震源の深さ16キロと言われてて、最大震度が7ですね、
はい、
で多くの地域で震度6強6弱となって、まあ、非常に激しい揺れがあって、で大きな被害が出ているというのは皆さんご案内の通りです。あの今日のこの収録が、この地震が終わった16時10分以降の、まあ、最初の、
うん、
収録になるわけですけども、
はい、
今日はこの能登半島地震のことについていろいろとお話したいなと思っています。まず最初にね、あの皆さんご案内の通り、これマグニチュード 7.6 っていうことなんですけど、これがどういうことなのかっていうとね、地震っていうとね、なんかイメージで言うと、まあ、どっかの場所がドーンと揺れたっていうか、
うん、
潰れたっていうか、
はい、
そんなんがあったんかなっていう点で思うと思うんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、このプレートがポンってなったっていうところ、うん、そうそうそう、
場所があるっていう、うん、でよく地図でもそのここが震源地って言ってバツ書いてあるじゃないですか、
はい、
あれね、完全な間違いなんですよ。
え、違うんですか？
間違いなんですよ。あのね、潰れるのはね、点じゃなくてね、今回マグニチュード 7.6 っていうのはね、
はい、
これ大体ね、計算すると大体70キロぐらいの距離の岩の塊がボンと潰れるってことなんですよ。
70キロも、
70キロメーターのね、ですから、能登半島ってちょっとぐーっと北に上がってぐっと右に曲がってるじゃないですか。
そうですね、
あのぐっと右に曲がって部分の全体の長さがだいたい70キロぐらいなんですよ、だからあそこのあのぐっと曲がったところの真下の岩盤が16キロメーター下で、はい、70キロ分全部バカって潰れたっていうイメージなんですね。
だからあんなにこう、うん、被害が大きいんですね。
そうそうそうそう。でマグニチュードっていうのは岩盤の大きさを言うんですよ、潰れる岩盤の大きさ。
あ、
うん、でだいたいマグニチュード7が30キロでマグニチュード8が100キロなので、 7.6 だとだいたい、まあ、指数関数で計算するんですけど、まあ、だいたい70キロぐらいっていうことになってるんですね。でそれが今回その前後の部分もあって、全体で今回120キロがあの破断していったと言われています、
はい、
マグニチュードは 7.6 なんですけれども、破断した距離全体でいうと120キロぐらい で海洋部分も含まれているので、まあ、残念ながら津波も起こってしまって、能登半島の沿岸部の港っていうのは甚大な被害を受けて、今十分機能できない状況になっています。で、それよりも、やはりその16キロという比較的浅いところで、まあそれだけのマグニチュード 7.6、70キロの岩がドーンと潰れるわけですから、上の揺れは凄まじくなります。で、従って、もう地域によっては9割方、の家屋が全壊、あるいは全壊に近い状況になっているという報告も出てきています。で、そうなると当然ながらその下で暮らしていた方々が救援を待ってたんだけど、救援が来ないうちに残念ながら命を落としてしまうという方も多く出てきています。で、だいたい9割方があの家屋の下敷きになって亡くなったという報道もありますけど、まあ、このパターンはあの阪神淡路大震災の時と非常に類似したタイプの地震被害の格好になってます。で、ただそれ以外の形で亡くなっていく方もおられて、まずは先ほど申し上げたあの津波、
はい、
それからあのこの木密地域といいまして、木造家屋が密集して建っている地域では火災が起こってしまうと、それが一気に燃え広がってしまう、う
ん、かなり激しい。
そうです、そうです、
燃えてましたよね。
そうです、うん、でそれからあの今一つ皆さん十分情報を理解されてないかもしれませんけど、土砂災害、崖崩れが地震の時には頻発するんですね、
うんうん、
この土砂災害っていうのも非常に甚大な被害をもたらしているんですね。で、さらにですね、この7日の時点で、この避難所に行かれ、 行けてる方っていう方は、まあ、2万8000人いるわけですけど、まあ、行政が設置した避難所というのがあるわけですけど、その行政の救いの手が届かない、孤立した地区というのがたくさんあって、今のところ2300人以上の方が7日の時点で孤立しているという情報が報道されています。この数字はおそらく、インターネットとか、そのスマホとか、なんかそういう情報で確認できた方々の数ということだと思うんですけども、で、特にこの2300人以上のうち1700人以上が輪島市に集中しています。
もうそのブンってなったもう真上のところですよね。
真上の地区の一つですね。で、この地区が特に孤立されているのは、後でもご説明しますけど、はい、未だに、正式に道路が開通していないという、6日の時点でも、輪島は孤立している地区がこんだけあるっていうのは、その、まあ、孤立って要するに道路が届いていないという、まあ、ことなんですけど、まあ、道路がね、破断してて、まあ、高速道路の計画があったんですが、まだ事業中で完成していなかったっていうのも、まあ、あって、まあ、孤立されているという状況なんですね。これが、まあ、7日の時点での情報で、このラジオを聞かれる8日の夜の時点では、さらにまた情報が更新されているかとも思いますけども、7日時点でこれだけの被害が、まあ、出ていると。で、この方々、これだけの情報が出ているんですが、実はこれまだ道もつながっていない状況があるので、
結構ね、あの道路寸断されてるところがたくさんあって、地図上でもあのもうね、あの行き止まりみたいなマークたくさん出てますもんね。
っていうことは情報がまだ十分集まってないっていうことなんですよね。だからあの全容が明らかになっていけば、被害が今の状況のままであったとしても情報が明らかになっていくだけで、全容が明らかになっていくだけで被害の報告規模っていうのはどんどん大きくなっていく可能性があって、要するに我々が分かっていないところでもっとたくさんの方が困っておられて、もっとたくさんの方々の命が失われているということも危惧されるわけですね。
はい、
今日はこの状況の中で一体何ができるのかを考えていきたいなというふうに思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは能登半島地震、命の道をつなげ。
今あの避難所に、まあ、3万人弱の方々が避難されているという話を申し上げましたですけども、
はい、
非常に厳しい状況があって、まだ断片的な情報しか入ってきてはいないところですけども、まあ、食料が足りていない、でエネルギーが足りていない、でトイレも足りていないし、それから水も足りていないっていう状況なんですよね。で、そんな中で、あの、輪島市の市長さんがですね、こんなことをおっしゃってるんですね。もう避難する場所がない状況であると。市内の避難所もこれ以上無理だと。 まあ、いろんなところが、まあ、小学校とか避難所に使えるわけですけども、その小学校自体が、はい、破壊されてしまってたりとかしても使えないと。で、したがって必然的に避難所っていうのは人がいっぱいになってくるわけですね。で、これ市長さんがこう、避難所もぎゅうぎゅう詰め状況であると。で、さらにですね、それだけ詰まっていると、ちょうど真冬ですから、ノロウイルスやコロナが発生しているということも、まあ、集団感染が起こりつつあるということを、訴えていらっしゃるんですね。で、さらに、この避難所で、災害関連死というものが起こるということが、これまでの災害の経験でも分かっているんですよね。だから、非常に劣悪な環境に避難民の方が置かれて、で、健康状態が優れない方が、さらに健康を悪化させて、それが原因で亡くなると。うん、すなわち、適切な、救援救護医療環境があれば、決して命を落とすような状況ではないような健康状態の方でも、この避難所の環境が劣悪だから亡くなってしまうということがあるんですね。で、すでにそれが、昨日7日の時点でも低体温症で亡くなったという方も報告されていますし、特に、この災害関連死が起こるリスクが高いのが、病院の入院されている方が、
はい、
もう入院のにおける一般的な治療ができないから、それが原因で亡くなるという方々がおられるというのは、もうこれは当初からかなり早い段階からそういうことが報告されています。そういうことで、今瓦礫の下で埋もれている方を救うというのが全力でやらなければならないわけですけれども、この災害関連死を防ぐということもすごく大事で、
はい、
そのためにはもう避難所に対して徹底的な物資、医療品とか医療サービス、そういったものを届けていくことが必要なんですよね。
お薬もね、毎日飲まないといけないって人もいますもんね。
で、避難所にまず届けないといけないと。こう3万人近くの方々がおられて、そこが非常に足りてないという報告がありますから、そこにちゃんと物資を届けないといけないと。
はい、
で、さらに孤立しているところがあるから、そこでは何が起こっているかも、ほとんど分かっていない状況が。
情報もね、通ってなくて。
そうです、そうです。
なかなかこう、うまく繋がらなかったりしますし。
うん、そうです。で、これは、例えば、熊本地震の時にはね、5日後の段階で、2万2000人の自衛官の方が、被災地に入って、様々な救護救援活動、復旧活動をやられているという実績があるんですが、今回の能登半島地震の場合は、その同じ5日後、これは6日になるんですけど、2、3、4、5、6の6日時点で投入されている自衛官の数が5400人。
圧倒的に少ないですね。
圧倒的に少ないです。だから4分の1なんですよ。で、これに対して批判なんかも集まっているわけですけども、
はい、
これ現場の報告を聞いている限りですね、なぜこうなっているかというと、もうこれ以上入れられないというのが、自衛隊の現場の判断になっているんですね。もともと自衛官って22万人、20万人以上いますから、東日本大震災とか10万人以上が投入されて、いるわけで、大災害があると、大体10万人程度は、近隣諸国の有事対応で残しておかないといけないんですけれども、その救護救援に10万人程度は導入しようと思えば自衛隊という組織は動くことができるんですけども、その自衛隊が5400人しか入らないということ、これなぜかというと、これ2つ理由がありまして、1つはこれがね、熊本と違って、半島なんですよね。
能登がね。
で、半島でしかも、細長い半島なんですよね。
そうですね。
で、その先端部分が被災してて、
はい。
例えば、内陸部だったらね、四方八方から救援ができるんですけど。
いろんなこう方法がありますよね、道が。
東西南北、北東南東、いろんなところから助けに入ることが、できるんですけど、半島で細長い半島の先端だから、根元からしか、一方向からしか救援がいけないと。これがね、決定的に違うんですよね。で、さらにね、今回の港を使うという方法も普通は考えられるんですけど、東日本大震災の時なんかも、港が使われたりとかしたんですけど、あの時、空母なんかが導入されたんですね。
そうでしたね。
で、これは特殊なね、装備がないとなかなか港から助けれないのはね、
はい、
東日本大震災と同様に、津波で港が被害を受けてて、一般の船とかが上陸できないということがあって、だからそこからの救援というものも非常に難しい状況があると、っていうことなんですよね。
はい、
道路がない。 ですよ。
だから行きたくても、行けない状況っていう。
で、これは6日の時点で、少なくとも今朝調べましたけど、まだ状況はもう、この昨日の夕方の時点でずっと変わってないので、今でも変わってないと思いますけど、8日でも変わってない可能性が高いと思いますけど、先端まで行ける道路が1本しか通ってないんですよ。
1本ですか？ 1
本だけなんですよ。これはね、国道とか高速道路でね、七尾まで、七尾っていうね、あの半島の真ん中ぐらいのところまで、
はい、
まあ、そこはね、あの迅速な復旧を行って、うん、北陸自動車道は回復し、で、能越自動車道も七尾までは開通したんですよ。
はい、
で、そっから北がね、下の道を使わざるを得なくなってて、で、下の道っていうのは、あの、高速道路と違うんですよ。で、高速道路っていうのはね、あの、専門用語ではね、高規格道路っていうんですよ。
高規格道路、
うん、規格が高いんですよ。要するに、耐震性が高かったり。
ああ、なるほど。
うん。だから、緊急避難道路とも言われるものに指定されてるものが多くてね。で、それがあるとね、これね、ものすごくその地域強靭になるんですよ。すぐ助けに行くことができるんですけど、うん、七尾から北はね、開通してるのも部分的だったし、で、和島はこれ繋がってないし、で、珠洲市の方っていうのも計画すらないんですよ。
それちょっと驚きですね。
で、いろいろとね、調べると、もうあの、高速道路はね、最大で、これあの、今手元にある報告では70箇所近くが通行止めになったんですけど、うん、まあ、現時点通行止めになってるのは3箇所だけで、
はい。
で、北陸自動車道と接続しているところでは全部開通しているという状況なんです。で、直轄国道っていうのはこれも非常に高いんですけど、規格が。ね、これは、今、通行止め1箇所だけ、
うん。
当初も2箇所だけだったんですけど、非常に強く作られてるんですよね。で、ところがね、地方管轄の補助国道っていうのはね、29区間で通行止めで、これずっと29区間です。
ああ、多いですね。
うん、だから全く、
手が届いてないですね。
高速道路はすぐに直ったんですけど。
はい。
で、都道府県道っていう国道のもう一つ下のレベルの、う
ん。県道ですね。
県道です。
はい。
ここがね、今70箇所通行止め。
あ、
でね、最大で僕の手元、国交省の資料75箇所通行止めで、今70になってるので、まあ5箇所は繋がったんですかね。
はい。
でも、1週間経ってまだ5箇所しか繋がってないんですよ。だから高速道路は、高速道路と繋がってますから、大量の部隊が投入できてすぐ直すことができたんです。だからね、高速道路ってね、改めてね、強靭なんですよね。
大事、大切さが分かりますね。
で、ところが地方道はなかなかうまくいっていない。で、それがあるから自衛隊が行けない。だから、自衛隊も行けないから他の一般の方々も行けない。だから、被災者を孤立し、で、救援物資が届かない。そして、関連死で多くの方が亡くなっていくという状況があるんですよ。だからね、今、とにかく大事なのは命の道というべきね、こういう道を被災地に対してね、しっかりと繋いでいくことなんですよね。そのために国土交通省をはじめ自衛隊と国土交通省がもう必死になって今現場で働いてもらってると、働いてらっしゃると思いますから、彼らの作業がどんどんどんどん迅速に進むことを心から記念したいなと思います。そんな祈りの歌として、今日はこの曲を紹介したいと思います。今井美樹さんで Peace of My Wish。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
今井美樹さんで ピースオブマイウィッシュお届けしました。
この曲はね、1991年の今美樹さんの7枚目のシングルで、これ大ヒットして、はい、あのミリオンセラーにもなって、今でも若い方でも知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、この曲はね、取り立ててね、また有名になった時があって、それがね、2011年の東日本大震災の時なんですね、
うん、はい、
この時あのラジオ局で家族の リクエスト曲が集まってだそうです。で、実際今井美樹さんの手元にも手紙が届いてて、もうこの今井美樹さん、この曲もちょっと売れすぎたので、
うん、
ちょっともうなんか歌いづらくなってたそうなんですよ。なんかこの曲の方が皆さんにとってスタンダードになってしまってて、それが重責になってたそうなんです、これ歌うのが、
はい、
で一時期もう歌いたくない、歌えないとさえ思った時があったんです。これ今井美樹さんのセリフです。でも東日本大震災に遭われた方から、あの曲が流れてきて救われましたというお手紙をいただいたんです、その時この曲は皆さんの中で、咲いている花のようなものだと知りました。それからずっと大切に歌い続けていこうと思っていますという曲なので、
うん、
大変な状況ですけれども、もしこのラジオを聞いてくださっている被災地の方々、あるいはその近親者の方々がおられたら、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、今こうしている間にもですね、孤立された被災者の方、避難所で、十分な環境でないところで、耐えてらっしゃる方々たくさんおられるところだと思います、
はい、
で現場の自衛官の方、建設事業者の重機を扱ってらっしゃる方、いろんな、行政の方、いろんな方が、懸命にそういった方々を救おうとして、彼らが必要なものを届けようとされている方が多いと思います。たくさんおられると思います。でそのためにも道をつなぐ必要があって、
はい、
その命の道が今破断してしまっている状況があって、なんとか命の道をつなぐ、そして我々の思いを届けていく、彼らの願いを叶えていくっていう状況を作らないといけないわけですよね、う
ん、それが最優先ですね、
うん、そうなんですよね。でもちろん空からもう運べるんですけども、やっぱり陸路と比べて物資量が全然違いますから、うん、なんとかね、そういったことを今全力で、整えると同時にですね、命の道を整えていくと同時にですね、我々この地震の前に何をすべきであったのかということも反省をしっかりと考えていく必要が、うんうん、こういったことを我々十分想像して、能登半島のインフラの問題、防災対策って考えてたのか、
うん、
それをね真摯に反省する必要があると思います、
はい、
命の道を軽んじては絶対逃げないと僕は思います、はい、
そして表現者クライテリオの最新号では、政治と宗教を問う神道、仏教から財務心理教まで、こちらをテーマにお届けしています。書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。本当に被災地の方の安心して暮らせるね、
日
々一刻も早く来ることを祈っております。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、
北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。